今日恵みをいただく御言葉は黙示録の11章7節から13節までです。黙示録の11章7節から13節。そして彼らが証を終えると底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺す。彼らの死体は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。彼らの主もその都で十字架につけられたのである。もろもろの民族、部族、国語、国民に属する人々が3日半の間彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に納めることを許さない。また地に住む人々は彼らのことで喜び祝って互いに贈り物を贈り合う。それはこの二人の預言者が地に住む人々を苦しめたからである。しかし3日半の後、神から出た命の息が彼らに入り、彼らが足で立ち上がったので、それを見ていた人々は非常な恐怖に襲われた。その時二人は天から大きな声がして、ここに登れというのを聞いた。そこで彼らは雲に乗って天に登った。彼らの敵はそれを見た。その時大地震が起こって都の十分の一が倒れた。この地震のため7000人が死に、生き残った人々は恐怖に満たされ天の神を崇めた。アメン。一言お祈りします。私たちの主イエス様、あなたが主であり、あなたに私たちは仕えるもの、あなたの成り立ちを私たちは知り、あなたから教えられ、あなたから御言葉をいただき、それを人々に伝える立場のもの、主よ、その生徒たちにはあなたは恵みと慈しみを施され、いかに死の影の谷のうちにあっても決して災いを恐れることなく、あなたの導きにより、あなたの無知とあなたの杖により導かれて、命の憩いの水のほとりへと導かれる私たちです。この終わりの時代において、もろもろの困難はあります。しかしあなたはすでに世に勝ったお方、あなたは私たちに命の息吹で満ちたらせ、それで充満させ、私たちの力ではなく、あなたの清き霊によって生かされているこの恵みに、いつでも私たちはとどまり続けることができますように、今日このしもべの唇、あなたの御言葉を語るこの唇を清めてください。思いと心と体を、主よ、あなたがすべて支配し、あなたの御旨のままに語り、このものは通り置き管として用いてください。生徒たち一人一人、その聞く耳をあなたが開いて清めて、あなたの御言葉の麗しさ、甘さ、そして苦さを本当に味わい尽くすことができますように、どうか生徒たち一人一人の耳も心も霊も開いてください。もろもろの都合で今ここに参加できなかった一人一人の上にも、主よ、あなたが豊かな恵みと祝福を注いでください。この祈りを私たちの尊き主 イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。この黙示録、シリーズでですね、公開メッセージで、続けてしてるんですけども、今日のこの箇所はですね、場所的にはですね、黙示録には3つの、7つの技があることを皆様はご存知かと思うんですが、7つの封印、7つのラッパ、7つの鉢の災い、それで、ここはですね、7つのラッパの災いの、第6のラッパと第7のラッパの災いの、中間、そこの中でですね、最後の第7のラッパが吹き鳴らされる前に、2人の証人が現れます。そして大きな災いが起こる前に、神さんがですね、人々を立ち返らせようとして、2人の預言者を使わされるんですね。そして彼らは、前回の箇所の方を見ますと、1260日の間彼ら預言します。要するに3年半の間ですね。しかし同時に、42ヶ月の間、聖女の外庭にいる異邦人たちが、この聖なる都を42ヶ月踏みにじるとも記されております。これもまた42ヶ月というのは3年半ですね。しかしその神の預言者たち、主の御前に立てられたこの2人の預言者たちは、大きな印でもって人々を導きます。彼らに害を加えようとするものがあれば、火が彼らの口から出て敵を滅ぼし尽くし、また彼らに害を加えようとするものがあれば必ずこのように殺される。6節見ますと、この人たちは予言をしている期間は雨が降らないように天を閉じる力を持っており、また水を血に変え、その上思うままに何度でもあらゆる災害をもって地を打つ力を持っている。そのような大きな力が、権威が与えられております。でこの2人の預言者、週末に現れるこの2人は一体誰かという議論は確かになされているんですけども、私たちはあえてそのことは、詮索せず、むしろ今この週末の時代を生きる皆さん一人一人がですね、主の言葉を預かって届けるものとして、また主からの権威が与えられているものとして皆さん自身が働きなさいということで、前回のメッセージを締めくくりましたけれども、この二人はですね、何節の方を見ますと、殺されてしまうんですね。彼らが証をし終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺すとあります、神様の預言者、神様の聖なるものといえども殺されてしまうんですね。神様はそのようなことを許されるんでしょうか。確かにですね、敵の邪悪さが明らかにされるために、あえてこのような主の聖なる人を殺されるということを主はお許しになります。実際、使徒時代のすぐ後のローマ帝国時代においても多くの生徒たちが証をして殺されました。神の生徒たちは確かにこのようなですね、証をするがゆえの苦難があるんですが、でもしかし、私たちはそれを恐れることはありません。今日の箇所を読みましても、この二人ね、蘇って天に昇って、そして多くの人々は逆にそれを恐れて、結局のところ、天の神を崇めたと13節の最後にありますね。主はそのことさえも用いられるんです。いかに私たちが苦しい目に遭おうとも、しかしそれは3日半の後、私たちはそれを栄光として受け取るんです。私たちの主も同じでしたね。イエス様もこの、聖なる都にあって、エルサレムにおいて苦しみを受け、 十字架につけられ、死んで葬られて世に下られました。しかし3日の後にイエス様に復活されましたね。私たちキリスト者の特権は復活です。死んでも生きるのです。それが私たちの特権です。八節を見ますと、彼らの死体は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の塔に暴動にさらされるあります。で、彼らの主もその都で十字架につけられたのである。で、彼らの主イエス様もその都で十字架につけられたということは、この大きな都って、エルサレムですね。ところが霊的な理解ではソドモやエジプトと呼ばれているようです。終わりの時代では、ね、聖なるエルサレムもですね、敵によって乗っ取られて蹂躙されて、大きな都がですね、あの神の聖なる都であるはずのエルサレムを霊的な理解ではソドモやエジプトと呼ばれてしまうんですね。本当に死を十字架につけてしまった時代のエルサレムも、まあ、かなり堕落しておりました。もっともその時代のエルサレムの中にも主イエス様を主とする人たちは残されておりました。イエス様のその十字架の死を悲しんで葬って、ね、十字架の場面までついていた女たちもおりましたし、本当にイエス様の訪れを、待ち望んでいた人たち、イエス様の十字架の後、イエス様が死んだ後にそれを葬った心ある有力者たちも中にはおりました。今の時代もですね、皆さんは世のありさまを見るに本当に心痛める事件が多いかと思うんですけども、でも主は皆さんをですね、しっかりと守って目を留めて、そして災いに遭うことないように守ってくださるんです。この大いなる二人の証人たち、彼らはこの霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれるところで十字架につけられ、そしてそこで死体が晒されておりました。ソドムやエジプトという呼ばれ方、これは聖書の中で初めて出てきます。ソドムやゴモラとはよく呼ばれますし、またエジプトと対比されるのはよ、バビロンですけども、でもソドム、エジプト、この2つに共通しているのは不貧困の町です。そして神の生徒たちを苦しめる都ですね。このソドムやエジプトと呼ばれる都は、この2人の神の預言者を十字架につけます。彼らを殺してその死体を晒します。そして9節見ますと、諸々の民族、部族、国語、国民に属する人々が3日半の間彼らの死体を眺めている。本当に多くの人々が、多くの言葉を持つ人々がその彼らの死体を3日半の間眺めているんですね。その死体は墓に葬られません。葬る人はいないんです。死体が晒され続けている。今もしですね、インターネット上に何か誰かの死体が晒され続けているとすれば、もうたちまち誰かの通報にあってその写真が取り下ろされると思うんですけども、でもこの2人の預言者に限ってはですね、まあ、インターネットで晒されるかどうかは別として、とにかく死体をそのまま墓に納めることをされず、そのまま晒されるんですね。また受説、地に住む人々は彼らのことで喜び祝って互いに贈り物を贈り合う。この二人が地に住む人々を苦しめたからです。火で、あるいは雨が降らないことによって、水を地に変えることで災いを下されていたからです。でこの地に住む人々、これはですね、 まあ、直訳すると、地に定住する人々、要するに地に永住しようとしている人々ですね。地上に、天ではなく地に、要するに永住権を持とうとしている人々ですね。皆さんは天に永住権を持とうとしている人々ですね。そして実際天に国籍を持っている人々ですけども、しかし地に属する人、地に定住する人々は、この神の預言者たちの死を喜んで祝って贈り物を贈り合うんです。それほど喜んでるんです。この二人の預言者たちは地に属する人々を苦しめていたからです。果たして、ね、人々を苦しめるこの二人の預言者はそんなに悪いんでしょうかね。でも二人の預言者、ね、預言者です。神の言葉を預かって伝える人たちです。彼らがそのような災いが、災いを下したのは、それは人々が主に立ち返らない、悔い改めないからですね。天から火を呼び下して、滅ぼした、まあ、エリアがそうでしたね。預言者エリアも天から火を下して、そのエリアを捕らえに来た50人の兵士たちを焼き滅ぼしたことが2度ありました。3度目にその また懲りずに50人の兵隊を使わせてきた、その50人を率いる隊長は本当に主を恐れる人で、エリアに優しい言葉で語りかけたので、その50人は滅ぼされませんでしたけれども、そのような主に歯向かい固くなな心でもってですね、あくまで自分の罪を押し通そうと、自分の主義主張を、神の主義主張を上塗りして自分の方を押し通そうとするような者たちには、このような災いが下されるんですけれども、ですからこの地に住む人々、地に属する人々、天に属することを嫌う人たちは、彼らのことで死んだことで喜び祝います。しかし主はそのようなことを許し続けているお方ではありません。この二人の預言者たちが、ね、神の預言をしました。そしたら底知れぬところから来た獣に殺されました。で、ずっとその死体が晒され続けました。それでこの物語は終了ということは、主は許されないんです。3日半の後、神から出た命の息が彼らに入り、彼らが足で立ち上がりました。そしてそれを見ていた人々は非常の恐怖に襲われます。主のもとから命の息が出て、ね、3日半もの、死んでいた死体がよみがえる、そんなことは医学的にあり得るんでしょうか。いや、主に不可能なことはありません。主は4日の間、ね、死体としてもう臭くなっていた遺体に、ラザロですね、それをよみがえらせましたね。医学的にありえないこと、そんなこと主の御前に関係ないんです。人間技ではないこと、それをするのが主です。主は全能なるお方です。この二人の預言者も神から出た命の息によって射抜かれて生き返るんです。エゼキエル書の枯れた骨の箇所を思い出しますね。もうひどく古く干からびた骨でさえも主の命の息吹が吹き込んでくると、それは骨はつながって肉が生じ、筋が生じて人として生き返ることが可能なんです。主は命の主です。主は人の死を命によって飲み込む主です。死は勝利に飲まれたとの御言葉は、それは真実です。そしてこの二人の預言者は生き返っただけでなく、天から大きな声がして、ここに登れという声によって導かれて、それで彼らは雲に乗って天に登ります。彼らの敵はそれを見ます。そして その時大地震が起こって、この都の10分の1は倒れ、この地震のために7000人が死にます。そして生き残った人々は恐怖に満たされ、天の神を崇めるようになりました。これが第7のラッパの前の出来事です。最後の災いの前に、もう決定的な災いの前にですね、主はこのようにして大きなことをして、さらに一人でも人が救われるように、永遠の命へと導かれるように、主はそのようなことをされます。人が災いに遭うこと、ね、地震が起こったり、火で滅ぼされたり、あるいは飢饉で飢えたりすること、人はそれを望みません。でも最終的にそれによってですね、人が神様に立ち返るのであれば、その災いは祝福です、幸いです。なぜならこれは永遠の命に関わることだからです。例えば泥棒がですね、盗めなくなって、ね、誰か人が、その人の泥棒を邪魔をする、その人が入ろうとしている家に、あらかじめそれを察知してその家に鍵をかけておく。で、泥棒がいざその入ろうとしている家に行ってみたら鍵がかかっていた。その泥棒が怒ります。一体誰がここに鍵をかけたんだ、ね、鍵がかかっていることは、それは泥棒にとっての災いかもしれないんですけども、しかしその災いは泥棒にとっては幸いです。泥棒が捕まって牢屋に入れられること、それは実は泥棒にとって幸いです。なぜなら泥棒という神様にの身怒りを引き起こすようなことをそれによってやめるきっかけになるのであれば、それは泥棒にとって幸いですね。嘘つきがですね、もう嘘をつくことを、恐れて、でそれで、もう嘘をつくことによって多くの人々から恥を受けること、それは嘘つきにとって幸いです。なぜならそれによって悔い改めが生じて立ち返って、その、ね、嘘という神様の災いを引き起こすような真似がもうそれでなくなるから、だから結果的に嘘つきにとってのその災いは嘘つきにとっての幸い、泥棒にとっての災いは泥棒にとっての幸いです。悔い改めに導かれるのであれば、永遠の命に導かれるのであれば、それはその災いはその人にとって幸いとなります。この時この都に、大きな地震が起こって、ね、この地に住む人々の多くはですね、この二人の預言者が、ね、蘇るのを見ました。三日もの間死体としてさらされ続けているのを三日も眺めている、ね、それが突然生き返る、それは驚きです。そしてそればかりでなく、この二人は天から大きな声が上がって、ここに登れという声に導かれて天に登るんです。そしてそのうちに大地震が起こる。これは地に住む人々にとっては災いですが、しかしそれによって誠の神に立ち返るとすれば、それは幸いですね。この二人の預言者は蘇らされました。一度は、ね、殺されるという屈辱を受けました。死体がさらされるという屈辱を受けました。しかし主は神の預言者たちを死のままとどめ置くことを許されません。冒頭で詩編の23編、ね、主は私の羊飼い、その箇所を読みましたね。そこには、ね、たとえ死の影の谷を歩くことあっても、私は災いを恐れません、あなたが共におられますから、ね、言われました。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます、私の杯は溢れていますと、記されておりました。主は皆さんの敵の面前で食事を整えてくださる主です、ね、敵の面前で宴会を設け、ね、古い訳では敵の前で宴を設けと 書いてあります。主は皆さんの敵の前でも宴会を皆さんにも設けてもてなして満ちたらせて、ね、頭に油を注いで栄光を与えてくださいます。聖霊の油を注いでくださいます。また油は、昔でいうところの、ムースとか、フォーミン髪の毛を整えるそういう、役割をするものです。飾ってくださるんです。敵の前で敵の前で宴会を設けて食卓を整えてくださるんです。この二人の預言者は一度は、屈辱に遭いました。痛みに遭いました。でも三日半の後彼らは蘇らされました。もう一箇所、ホセア書の6章を開きたいと思います。ホセア書の6章です。ホセアの6章1節から、さあ主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったがまた包んでくださるからだ。主は2日の後私たちを生き返らせ、3日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは御前に生きるのだ。私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤される。アメン。主はですね、暁の光のように確かに現れます。皆さんはね、明日の、午前5時とか6時ぐらいになったら再び、夜が明けて暁の光が昇ることを信じて疑いませんね。疑ったことはきっとないですね。明日暁の光が昇らなかったらどうしよう。いや、暁の光が昇りますね。それが、今までの習慣とか、いうよりも法則として、成り立ってるからです。宇宙の諸々の法則を見ますに、太陽がですね、あれだけ律儀に、同じ回転スピードで回って、地球がそれと、同じような、地軸がずれもせず、もう何万年もの間ずれもせず、このようにして、最近は、諸々の、天の印によってその地軸はずれてきてるんですけども、主がもう何億年もそうやって律儀に暁の光をですね、明日律儀に昇らせる、そういうことをされた主はその宇宙万物よりもはるかに確かなお方です。万有引力の法則よりも主の御言葉の法則の方が確かです。なぜなら万有引力とかそういった物々の法則は主の御口によって定められたからです。主は真実です。主は暁の光よりも、暁の光が明日昇ることをよりももっと確かなお方です。主は確かに暁の光のように現れ、大雨のように私たちのところに来てくださいます。たとえ私たちが主に打たれたとしても、引き裂かれたとしても、あるいは世の邪悪な者たちに引き裂かれたとしても、主は三日の後に私たちを立ち上がらせてくださいます。私たちは見舞いに行きます。そして大雨のように主の恵み、主の助け、主の光は確かに現れます。いかに暗闇の時代であろうとも、ね、この二人の預言者が現れた時代は本当に暗闇の、ソドムやエジプトのような、ね、あの聖なる都エルサレムがソドムエジプト化するほどの時代であったとしても、主は確かにその光を照らしてくださるお方です。どうか皆さん一人一人はこの終わりの時代において主の御言葉をしっかりと握りしめて、そして皆さん自身が神の言葉を携えて人々の前に使わされ、主のこの御働きをする働き人でありますように。 イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、この終わりの時代においても主よ、この災い大きい時代においてもあなたの光をしっかりと私たちが握りしめて、教会が燭台としてあなたの光を灯し、また世のキリスト者たちが世の光として地の塩としてあなたの言葉をまんべんなくこの作られたものすべてに届けるものでありますように、どうか力強くしてください。私たちを力づけてください。敵に打ち負かされても三日の後はよみがえり、あなたの光によって命をいただいて、息吹をいただいて、そして主の栄光の御座に立つことができますように、イエスよ、生徒たち一人一人を祝福してください。整えてください。今日もあなたの御言葉の命に預かり、あなたの光を灯すことができたことを感謝して、私たちの尊き主愛するイエスキリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ではしばし賛美の、伴奏のうちに、主を呼び求め、主に祈る時としたいと思います。